2006年5月から大体10年やってます。しか
もお前売るのリーゼル
ラ
まあ、どうなっとんじゃいサウンドマンって話ではあるんですけどもああお気づきの通りあれっすよ、石川ちゃん一人ですよ。なんか問題でもいや実はですね、今日この後ねブルーさんが来ます。ブルーさん来ますが本間さんは休みです。モグラ叩きみたいに本間さんが出ればブルーさん引っ込むみたいなブルーさん出たら本間さん引っ込むみたいな感じで、お送りするんですよ。でいつもだとブルーさん遅れるとしても大体待つんですけども、しかしちょっと今日もう眠くなっちゃってて早く終わらしたいというところでございまして、ちょっとですねしかし一人で強行でですねお送りしていくんですけども、まあというのもですね、今日これ撮ってるのが今11月14日の夜8時前というところでございまして、これまあ全国的にはですね至って普通の平日火曜日だと思うんですけども、我がふるさと埼玉県ではですね埼玉県民の日ということでございまして、乃木坂46新内麻衣さん、私とね埼玉県出身で、まあ1年前にちょうどお話したと思いますが、コバトンクラブオールナイトがきっかけでですね、まあコバトンクラブというですね、まあ他の都道府県でいうところのまあ観光大使的なものに就任しまして、1年が経ちまして今年もですね、清水さん埼玉県庁の方でイベントがありまして、まあそれプラス今日はですねこの11月14日というのは新内さんのですね写真集が発売ということで、まあその PR も兼ね埼玉県の PR も兼任し、朝から朝のですね日放送柿花アナウンサーのあなたとハッピーから、ゲスト出演し、まず花田とハッピーにゲスト出演、スタジオでゲスト出演し、その後、日本放送から車で出発し埼玉県庁に移動し、埼玉県庁でですね14日埼玉県民の日を、県庁オープンデーというですね、まあなんつうんですかね、県庁を開放し、その中にご当地キャラが登場しのステージがあったり、最近だとあれですねゆるキャラだけじゃなくご当地ヒーローなんていうのもですねありまして、そういうのがステージを繰り広げたり、あるいはまあ埼玉の B 級グルメ的なものが出店であったりみたいなイベントがありまして、でそのですね、出演がお昼の1時半からでございまして、その前に新内さんが、お昼の日本放送ラジオビバリーヒルズの方にゲスト出演しイベントをやり、その後ですね、写真集の今度は PR で埼玉県内のタワーレコード3店舗を回るというですね、移動がありまして、その移動の最中にもですね清水さん、土屋亮の番組ですねゲスト出演というところでお電話、中継を結んで、出演ということなんですけども、まあ昔はですよ、それこそ業界入った頃ぐらいは中継するとなると電波を出したり、あるいはそうですね、なんなら電話の回線を引いたりとかしないと中継ができなかったんですけども、まあ、携帯電話というものがですね普及しまして、まあ、今で言うとスマートフォンですか、もう中継なんてもですねお手軽にできるようになったんですけれども、まあ音質が多少良くないということでですね、まあ、我々プロフェッショナルとしてはですね、まあ、Wi-Fi 等の回線を使うより音がいい携帯電話みたいな機材、アクセスとか言うんですよね。アクセスっていうものを使って中継とかはやるんですよ。まあマイクとかつないだりとかしてね。で今日ですね我々、新内さんのオールナイトチームですね、ミキサーの若林とこですね、AD 船崎、それで石川ちゃんで、ディレクターの香川は今日生放送あったんで、とりあえず朝の柿原さんの番組だけ立ち会って、で石川さんにあとお願いしますなんつって言ってみんなで行ったんですけれども、まあ船崎の一番大事な仕事というのはですね、そのアクセスという機材を持っていき、そして、ビバリーヒルズの中継をやり、土屋亮の番組の中継も移動の車の中で行うというのがですね船崎の一番大事な仕事でございますよ。 それでですね、まあラジオビバリーヒルズの中継はですね、我々埼玉県庁について、ちょっと打ち合わせとかして30分ぐらいしてからですね、中継が入るということで、まあ、そちらの方無事ですね、中継の方終わりまして、して県庁内でのトークイベントの方もですね、昨年はですね埼玉県庁の方で全てこう仕切ってやっていただいたんですけども、どういうわけだか今回からですね番組の方に委託されるという形になりましてですね、しかしすごい気楽な気持ちで言ったら30分のトークイベントでカンペ30万円くらい出すみたいなお金もらえるのかなって思いながらどっかからお金出るのかなって思いながら、まあどうやら日本放送さんからいただけるみたいなんですけども、それでですねやりまして、さあこの後で実はその新さんがタワーレコードを回る、写真集のピアで回るというのはそのトークイベントの中で急に発表するっていう流れ、サプライズ発表だったんですよ。でまあ埼玉県庁浦和というところに石川ちゃんのふるさとにあるわけなんですけれども、県庁は西口で、で1店舗目が東口にあるタワーレコードに移動するっていうところで、2時にですね1時半から30分のトークイベントをきっちり30分であげまして、石川ちゃん、それでですね新さんとりあえず乗っけ、我々も日本放送の PR カーというですね車に乗って、東口まですぐ移動しまして行ったわけですよ。でまあ行くとですね、県庁から多分急いで来てくれたんでしょうね、リスナーのみんな、ファンの皆さんが、結構な人数がもう100人ぐらいかな、もう集まってて、その中をまあ正直言うと単純にお店にご挨拶に行くだけなんでイベントって感じじゃないんですよ、別に握手したりとか単純にそのなんつうの、ポップみたいのが作ってくれてるからそこにサインを入れたりとかするみたいな感じのことなんですけれども、まあそれやりまして、まあものの10分ぐらいですかねやって、今度また清水さんの清水さんを車に乗っけ、それで我々は清水さんのとかいうか、まあ清水さんの車を、先導しながらですね次の、越谷レイクタウン店に向かうというところなんですね。だいぶ移動するんですよ。で浦和から越谷に行く間にレオナルドの中継がちょうど入るっていうところだったんですけれども、で船崎、エイリーの船崎はですね、この番組であんま話したことないからちゃんと説明しておくと、長崎はですね、しゅうちさんと同い年で同じ埼玉出身ということで、まあ一緒に番組やってて、まあ船崎ちゃん船崎ちゃんつって可愛がってるところなんですけれども、今までですね船崎は我々日本放送のスタッフと一緒に乗ってたんですけども、途中で中継が入るんで船崎はアクセスという機材を持ってしゅうちさんの車の方にの移るというところだったんですけどね。それでですね、いざ船崎が、まあ結構慌ててますよ。やっぱり移動のこととかも考えると、向こうのお店に一応何時ぐらいに行きますって伝えてるんですから、それより遅れて迷惑かかっちゃったりするとね、いけませんから、結構バタバタしてた中ですね、じゃあ船崎お前機材持ってアクセス持って清水さんの車移れやっつって言って、あ分かりましたっつって船崎日本放送の車のドカーって開ける、あれアクセスがない、ああ県庁の控室で忘れてきたどうなっとんじゃい宇奈崎とお前何してくれとんじゃ、急いで行かなきゃいけねえとこだろここ、浦和から越谷結構時間かかんだよおい取り入ってる暇ねえぞこれ、県庁まで、わかりました電話でやらせてください電話だと音質悪いからアクセス持ってきてんだろうが結果電話でやりましたけどねどうなっとんじゃい、サウンドはたるんどるんじゃないかというところで、今週もそろそろ行ってみましょう。石川本間が休みでブルンが遅れてきます、 B サイドはライフ、
職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、あたまして構成作家やってます石川キトと申します。そして、本間という男が、今日お休みでブルーンさんがちょっと遅れてるというところで、まあね三浦の方から今トークバックでですね、可愛い後輩なんで言いますけど、本当サウンドは可愛い後輩ばっかりだねってお話をこれからします いやまあね、まあたまにこの番組で言いますけども、石川ちゃん、まあ、B サイの中ではこんな感じで、まあこれも石川明人という人の人格の中の一部分がこういうところであるわけなんですけども、石川ちゃん普段仕事してるときあんまり声荒げてしないっすよね、三浦くんね。どちらかというとおとなしい寡黙ですよね、石川さん。なんなら声かけづらい、あ、石井とかもみんなそういう、うん、まあまあ基本的に言うと仕事してるとき集中してるし、まあまあそういう感じで、あとまあミスをしてもそんなに怒鳴ったりとか大きい声を上げたりっていうことはないですし、まあ多少ミスしてぐらいのことはこっちの経験とかでカバーできるんで、声を荒げるようなこともほぼないですし、なんなら腕を上げるようなこともあんまりないですが、まあそうですね、 B 戦10年やってきて一度だけ話しましたね、ミキサーの大坪という男とですね飲み行った時に、小坪が突如酔っ払い急に寿司三昧の店を出た瞬間、明け方なんでか分かんないけど俺に殴りかかってくるってことがありましてですね、その時は石川ちゃんやはり、ボクシングジム行ってますんで左フックを入れてしまいました、無意識で左フックを入れてしまいまして、小坪の顎にですね、ドクロの指輪と同じ跡ができるっていうですねことがありましたけど、 B 祭10年やってても一度ぐらいです、その一度ぐらいです腕を上げることなんて、非暴力です、石川さんガンジーですまあそんな基本的に言うと穏やかな石川ちゃんなんですけれども、先日ですね、先週の日曜日、正確に言うと11月5日の日にですね、全然ディレクターになるのか石井がですね、まあ、あの番組の中で籍を入れて入籍したという話までは多分したと思うんですけども、あいつが結婚してから1年以上経ってやっと結婚式を行うということでですね、まあ、渋谷の方でですね、その結婚式が行われまして、夕方5時から始まり2時間ぐらいですから19時で終わりましたか、まあ盛大な式といいますか、まあ、石井結構芸人さんの番組を担当しているので、三四郎さん、それからアルコ&ピースさん、今 TBS の方でね、番組やってそれも石井がやってたりするんで、アルピーさんとかも出席され、でなんか急にお仕事の都合で来れなくなったけど、オードリーのお二人もね、スケジュールさえ合えば行きたいなんて言ってくれたみたいで、まあまあ石井ね、人望あるなというところなんですけども、サウンドマンにですね、前ちらっと話したことが、名前が上がったことだと思うんですけども、金子というですね男が、中東入社ですか2年ぐらい前ですか、あいつ、まあ1年半ぐらい前、に入ってきまして、金子の話題は確か松井恒松さんが FM 高崎というコミュニティ FM で番組をやってる、元ボーイの松井恒松さんがやってるって話から、群馬の FM 事情みたいなところでの話の中で名前が上がったと思うんですけど、もっと FM 群馬かなんかで営業かなんかをやってた、FM 群馬の社員だったというやつが中途入社でサウンドマンに入ってきて、金子いくつだ、30でこぼこ26、7、まだそんな若いか、あいつ、なるほど若いんだ、またあいつその若さだなまあそういうやつがいるわけですよ。まあそうですね、身長の頃でいうと160前後くらいですか、そんなに大きくない身長でございまして、で金子とはですね、前になんかなんでだったっけな、下手したら B 祭の収録が日曜日かなんかにあった時に、石井と日本放送に戻ったら金子もなんかの仕事終わりで、じゃあ3人で飲み行くかっつって飲んだことがあるんですけども、その時も若干金子に対しての不信感というか違和感を感じてはいたんですよ。やたら石川ちゃんもお酒飲むペース結構早いんですが、金子ついてくるのね、意外とストーカーばりついてくるんです。それでいてその時はそんな感じのことではなかったんですが、ややちょっと目が座るかなくらいの感じで、酔っ払って ちょっとね変な距離の詰め方してくんなこいつっていうイメージはあった。ただまあそれ以降金子と飲み行くこと別になかったのでなんともなかったんですけども、金子くんがですね、まあ二次会の幹事といいますか、その石井の結婚式の二次会も石井はやる気はなかったのかもしれないけど、まあ皆さんで飲み行くなら行きましょうかぐらいの軽い感じの二次会だったのよ。それで金子が店を急遽抑えるってことになって、二次会が渋谷のとあるですね居酒屋で行われ、まあ、その中にはですね、アルコ&ピースお二人でいらっしゃってたっけ、お二人も参加していただき、三四郎さんも相田さんだけはいらっしゃってたか。だから偉いよね、わざわざさそのラジオのディレクターのさ、しかも二次会だよ、二次会に足を運んでくださるなんてさ、ありがたい話じゃない。でプラス、まあ、我々日本放送のスタッフと、それからそのアルコ&ピースの関係で TBS の方もですねいらっしゃってっていうようなところだったんですよ。まあ、その中でサウンドマン、まあ、日本放送で働いてるサウンドマンの金子が幹事的な感じでですね、会を取り仕切っていたわけなんですけども、もう竹縄になってきた30分後ぐらいですかね二次会の方の話ですね、二次会始まって30分ぐらいでしたかね、迷惑あの出来事はすでに、はい、はいはい、30分ぐらいするとですね、その金子がですね、なんつったらいいんですかね、あれ誰に絡んでたんだろうな全員なんか、まあ特に TBS の方なのかなと僕は思ってたんですけども、なんかわかんねえけど、あいつぶっ殺しやれてみたいなことを急に言い出したんですよ。しかも TBS の方結構奥の方の席にいらっしゃってるのに、金子よくわかんないのが離れたとこからあいつらぶっ殺してやるよみたいなことを大きな声で言い出してたんですよ。で、あれ金子どうしたのかな、おかしいなと思っていたらですね、そしたらで、まあみたいな感じでサウンドマンの先輩のみんなが抑えたっていうか、まあどうしたんだよみたいな感じで抑えてたんですけども、そしたら金子がですね、今度は先輩に噛みつけ始めるっていうことが起きたんですよ。で、石川ちゃんはですね、一番こう端っこの方のテーブルにいて、そこの隣のテーブルで金子が息切り立ち始めたんですね。んで、金子がサウンドマンの先輩たちにですね、盾をつき始めて、なんなら胸ぐらを掴んだりとかしてたんですね、金子くんが。で、まあちょっと一触即発みたいな空気になったんですけれども、なんつったらいいですかね、まあそういう時、まあ暴動が起きてるわけですよね一人で暴動が起きてるんですよ。で、サウンドマンの盾つかれた先輩たちもカチンと来てるから、もう一触即発みたいなムードになってるんですよ。で、やはり暴動を鎮圧する時って多少の武力が必要なんじゃないですか武力がないと催涙弾とか撃たないと暴動って鎮圧できないじゃないですかね。で、俺の目の前で金子がサウンドマン先輩の胸ぐらを掴んでるのを見たわけですよね。そしたら石川ちゃんが首根っこかね、この後ろから首根っこワイシャツをギュッと引っ張って後ろからビンタを2、3発うん、これは相撲でいうとこの可愛がりだよ可愛いからやったんだよ、叩く方だって痛いんだよ心がね、そうやって金子を沈めまして、お前は寝てろって言って、そのまま石川ちゃんのお隣の席が空いてたんで、奥、一番奥ね、部屋の一番奥が空いてたんで、そこにダーンって寝かせまして、首根っこを掴んだままで、金子が立ち上がろうとするのを首をガッと押さえて、お前もそこでずっと寝てろって言ってとりあえず表向き何事もなかったように宴会が進むというようなことになったんですね。で、 で金子の首を押さえながらもうとりあえずこいつ酔ってんなっていうの分かったから水飲めっつって言って水をジャッカジャッカ飲ませてとりあえず冷静さ冷静ななれって話をしてですね、まあちょっと寝てたのかな、ちょっと寝てたのかな、そんな感じなんです。で落ち着いたなと思ったんですけども、どうやらその時点で聞くとよ、金子はすでに披露宴の段階でゲロを吐いてたと思う目撃証言が出ておりまして、確かに披露宴で出席された方は分かると思うんですけども、まずまずすきっぱでシャンパンが出てくるとこから始まりの乾杯ビール、乾杯の後ビールが出てくる、で料理に合わせてワインが出てくる、ちゃんぽんになってる状態で確かに酔いやすいんですけども、一次会の段階で吐くやつって聞いたことないんだよ早すぎるのよ、早漏もいいところ出ちゃってんのよもう金、三浦のテーブルに来て、何思ったのか、ビールを一気に召し始めた、はあ、はあ、イエーって言って、でしかも吐きながらあいつファックファックって言ってたらしいお前がファックだわこらっていう話で、それでめでたい席でね、まあそういうお膳立てがあった上のこの乱暴狼藉だったのかというところで、でまあですね、しばらく金子おとなしくしてたんですけれども、15分ぐらいしたですかね、寝てたのが急にガバッと起きまして、この野郎みたいな感じでまた先輩の方に向かおうとしたので、シカちゃん立ち上がって寝てる金子の肋骨をおらんばかりに蹴りを入れました黙っとけボケっつって言ってでまたしばらく暴動鎮圧されて、しばらくおとなしくなってて、なんでか分かんないけど結果俺と三浦が解放してたんだよな寺本が解放してるから、あーそうだ、でミキサーの寺本もこの番組で名前出たことあると思うんだけどな、俺と寺本がなんだかんだで金子を、まあ、解放水飲ましたりして解放してたんだけど、もういよいよダメだこいつと、また吐くぞって話になって、で三浦がタクシー呼びに行けって俺が言ったんだっけあ、三浦タクシー呼んできてって話になって、で三浦タクシーを呼びに行かしたわけですよ。んで、寺本と俺で、酔っ払ってもうベロンベロンになってる金子を担いで、でまた渋谷の駅前の飲み屋だったんで、あの辺って東京お住まいの方はお分かりかもしれませんけど、一通とかいろいろあってタクシーが中入れなかったりするわけですよ。それで、三浦に呼び入ってもらって、で外に連れ出し、したら外のまたこれね、申し訳ないことに植え込みのところで吐き出すわけよ金子が。で寺本が水を買いに行き、俺が解放し、したらですね、どういうわけだか元ディレクターの斉藤がそこを通りかかり、二次会に行こうとした斉藤も加わって解放しの、とりあえずそこでそうね、下手して30分ぐらい吐くの吐かねえのみたいなやり取りが繰り広げられてたところまでで、とりあえず一旦 CM 行きましょうか
石川
ほんまブルンの
B サイドユアライフ、
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川
ほんまブル
いいサイドライン。
まあそんなこんなでですね、まあ金子は吐いたり怒ったり、吐いたり怒ったりってお忙しい方なんですねまあそれをまあ多少の暴力をねそうそう、世界平和のために、やっぱ戦争ってなくならないんだよね うん、多少の暴力をというスパイスを加えながらね、金子をなだめつかせたわけなんですよ。しかちゃんね、ま、その時三浦が V を回してたらしいんですけどもiPhone、スマホで映像を撮ってたんですけども、しかちゃんね、子供の頃広島住んでたからかな、からだと思うんですけど、怒ると広島弁がちょっと出るのねうん、びっくりしちゃったで、まあなんだかんだ30分ぐらいなだめつかして、いいよいいよ、これはまずいよ、出したその動画は意外とやばいよアウトレージみたいって言われてるやつなんですけどで、まあじゃあ三浦悪いんだけど、金子もうこのまま一人乗せんで危ねえから、お前一緒に送って乗ってけっつって言って乗せたんですよ。で、いい、金子、俺お金出すからお前持ってけっつって1万円渡して、それで乗せて金子を買い出せたんですよね。うん、でまあその時にその吐くの吐かねえのみたいな30分の下りの中で水を飲ませ、で落ち着いてきたらじゃあちょっとウコンの力みたいな飲ませみたいな感じをあったんですけれども、翌日ですね、まあ三浦から無事送りましたみたいな連絡もありつつ、翌日の昼にですね、まあ、いきなりやっぱミヤネ来電番号から、俺金子の連絡しませんからミヤネ来番号からいきなり着信がありまして、誰かなと、ドワンゴの方から、俺の知らないドワンゴの方から新しいお仕事かなと思ったら依頼かななんて、あ、なんとかさんに聞いたんですけど石川さんですかみたいな感じで新しいお仕事もらえるのかなと思ったらですね、あ、石川さん、サンドマン金子ですははは、昨日はですね本当にすいませんでしたみたいなのがあって、まあまあまあまあみたいな感じで、まあ後でゆっくり俺日本放行くから話聞くわみたいな話ありまして、で、まあ日本放送に行くとですね、金子が飛ぶようにやってきました鹿さん、今日本当にすいませんでしたという話があって、金子ってでも幸せだな、幸せなやつなんだなと思ったのは、お前覚えてんのかって聞いたら、何も覚えてないですとおお、あれだけの乱暴老石を働き、ね、石井の顔に泥を塗るような真似をしたのにも、君は何一つ覚えてないのかいという話で、しかもですね、何も覚えてなかった金子は、朝起きて、まあ、石川ちゃんに昼の段階でもう昼一ぐらいですぐお詫びのね連絡来てたんですけども、どうやら三浦にまず連絡を取ったのか、南條か、南條、まあ、これもまたくしくも B サイの前提で元ディレクターですけども、南條から連絡があったらしいんだ。金子大丈夫だったか昨日つって言って帰れたか、南條一次会で帰っちゃったから、あ、二次会のあいたか、あ、それで後輩を、だから部下を心配してね、金子大丈夫だったのかっていうふうに連絡をしたらですね、金子が何のことですかと言ったらしい。まあトーンとしてはそういうトーンだったらしいんですよ。そしたら金子、お前昨日これこれこれこれこういうことがお前していたぞと言われ、顔が真っ青になってくるわけですよ金子のねそれで、南條の方から、石川くんと三浦には謝っとけと言って、なんなら金子はちょっと腹が立つのが、全ての事態を把握せずに俺のお詫びに来てるわけよああ、それがちょっと腹が立つとこだったんですけども、まあサウンドマンっていう会社ね、まあよく東日本一のブラック企業なんて言いますけれども、まあまあ石川ちゃんもね別に悪いことをしたとは思ってないですけれども、まあ多少のスパイス的に振るった暴力に関してはやっぱり良くなかったなとは思って、口で説得すればよかったなって、やっぱ話し合わないと戦争ってなくならないなってすげえ思ってたんですけれども、やっぱサウンドマンってブラック企業だなと思ったら、加藤さんと月曜日ね会ったんですよ。そしたら で、まあ加藤さんも事の顛末をねもちろん目撃していたので多少咎められるかなと思ったら、おいしくはって言われて、金子の件な、うん、本当ありがとうって言われて暴力肯定、うん、しかもね
石川
この話、ま、もうちょっと続き
B サイド UR ライブ